ューヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。
キャリーです。
この番組はニューヨークで出会った女性たちが見たもの、住んでみて感じることをゆるりと話していくニューヨークのトークルームです。最新のニューヨークからのニュースや情報、ニューヨーク旅行でのお役立ち情報などをテーマに、リアルなニューヨークの生活をお届けしていくポッドキャストです。はい、こんにちは、キャリーさん。
はい、こんにちは。
いきましょう。
はい、
では今週のニューヨークニュースは、これちょっとおーっと思ったニュースなんですが、これね、まだ決定ではないんですが、ニューヨークで電動エアタクシーが飛行。これね、まだね、運行されてはいないんですけど、はい、この展示されて飛行させてみて、それが成功しましたという、
すごい
電動エアタクシーです。
めちゃくちゃ未来、
空飛ぶタクシーですよ。
やばいいや本当にすごいです。
すごいですね。これがね、マンハッタンのダウンタウンのヘリポートから、まあ、出たらしいんですけど、で、まあ、このね、エリック・アダムス市長、ニューヨークの市長ですね、はい、彼はこのヘリポートを電化することを発表しまして、でニューヨークがね、クリーンで静かな飛行を採用する世界的リーダーになるための基礎を築いたというふうにここには書かれています。
すごい、
まあ、いろいろね、今準備をしている段階だということなんですが、このエアタクシーサービスがこの数年以内にニューヨークで提供されることになりそうですよ。
それは見てみたい
ねえ。乗りたい
ねえ
めっちゃ高いんでしょうけど、
ね、本当だよねだ、それってどうなんだろうね。
でもね、一応まだ書かれてないけど、手頃な価格で日常的に実現する計画だということなんですよ。まあ、こう一応ね、ヘリコプターの騒音の影響を大幅に軽減しながら、静かで排気ガスのないフライトをニューヨーカーに届けるということなんですね。
すごいな。
すごいですね。まさかこんな、
ちょっと想像つかない。でもどんな感じになるのか、
例えばダウンタウンからジョン・F・ケネディ空港へ行くのに、はい、車では約1時間かかります。もうちょっとかかりますね。1時間以上かかりますかね。
まあね、時間によってもね、混雑もあるし。
このエアタクシーを使うと7分。
すごい。
すごくないですか。これはね、
すごい。
すごいと思った。
ただその辺に住んでる人だったらってことだもんね。
そう。でもね。でじゃあパパって、映画じゃないんですから、パーン乗り込んでパーン出るわけじゃないと思うんですよ。
ないですよね
もちろんね、いろいろ搭乗手続きなどなどあるでしょう。
いろいろある。
搭乗手続きはないか、搭乗手続きない、
ないにしても、そのダウンタウンに住んでる人だったらいいけど、そうじゃない人はやっぱり時間かかります。そこまで行くのに時間かかりますよね。
はい、ブルックリン、クイーンズに住んでたらもうそのまま行った方がいいかみたいになりますもんね
あの電車でねみたいな、
はい、わざわざ逆行線でもみたいなね、風に思いますけどね。
そうなんですよ、
という
7分すごいですね。
でもね、ちょっと楽しみじゃないですか、これは。
まあ、でもダウンタウンとかだったら、その、証券取引所とか、あの辺のウォールストリートの人たちとか、ああいうお金、ちょっと、まあお金持ってなくてもそれは乗れるんか、安いのか、わかんないけど、あの辺の人たちってやっぱり時間をすごいね、金で買うって感じの人たちだから、すごく利用しやすいかもしれないですね。
利用されるでしょうね、これね。
ね。と思う。
へえ、面白いですね。という、
はい。
今週のニューヨークニュースです。
はい。
はい。ということで、
はい、
テーマに入っていこうと思いますが、
はい、
ね、今週は少し時間は空きましたが、サンクスギビングとか、まあ、もうすぐね、クリスマスですから、
本当ですね、
もうホリデーシーズンをまとめてやってしまおうかなと思いまして、
はい、
今回のテーマは、
はい、
ホリデーシーズン2023です。
来ましたね、
はい、来ましたね。ホリデーシーズン真っ只中ですね。
はい、
これ今ちょっとね早めに収録してるんですよ、
うん、
なのであれですけど、
はい、
サンクスギビングが終わりましたね、
うん、終わりましたね、
はい、
終わっちゃいました。
キャリーさんはどうでしたか。
はい、私はもう本当にサンクスギビング、うん、今年何にもしてないですね。
本当ですか。
本当に何もしてないですね、
うんうんうん、
マジで何にもしてなかったです。
サンクスギビングはね、
はい、
こっちの人だとサンクスギビングだと、まあ、家族で過ごすというのが、ね、一般的な過ごし方じゃないですか。
本当そうです ね、
ね、あの例えば私たちとかね、家族がこっちにいない人っていうのは、でニューヨークで特にそういう人が多いじゃないですか。だからそういう人たちっていうのはね、まあ、そういう私たちももともとカルチャーないじゃないですか、サンクスギビングを祝う。
それなんですよ。だから、多分日本人の方もこれ聞いててそんなに、わーっていう感じはないと思うんですよ。クリスマスとかね、もちろんあると思うんだけど、日本人の私からするとサンクスギビングだからみたいな、それよりもブラックフライデーみたいな感じです私は。毎回
そうでしたよ。キャリーさんはそれですよ。
それもあの年に一度のもう一番好きなイベントですね。
今年はどうでした。
今年も散財しましたね、やっぱり。やっぱ買いましたね、結構。
散財しましたか。
散財しましたね。
何買ったんですか。
なんかね、コスメとかを今回はいっぱい買いましたね、うん、コスメとかコスメツール。
だってキャリーさん前言ってましたよね、うん、コスメとか買うのも全部調べといて、はいはい、
そうです。
いや、ね、
ビッシュリストに入れといて、あのまあ服とかもね、
全部品番とかね、
そうそうそうそうそう、
番号とか控えといてね、
そうそうそう、もうセフォラに行って色確認もしたりしてとか、
うんうんうん、
あの医療品とかだったらそのお店に行って前もって試着しとくとか、でもあとはポチる
サイズをね確かめて、
そうですそうです。やっぱ本場ね、最近行ってないんですよ。やっぱりブラックフライデーの日に買い物に行くっていうのをもうやめたんですよ、はい、う
ん、
やっぱりもうめちゃくちゃ混む。
昔は
行ってたんですよ。でもめちゃくちゃ混むし、
うん、
やっぱり試着もすごく並ぶし、
うんうんうん、
もうこれは効率的じゃないと。
そうですね、人が多いし。
そうなんです。思いまして、もう家でポチるのが一番いいです。
偉、
う
ん、い。でもそれちゃんと確実にあれするには、前もってのその準備が必要ですね。
準備も必要だし、まあ、準備なくても、うん、あのまあ、こっちって結構返品ができるので、まあまあまあまあ、
そうなんですよ。返品が楽だからね、はい、結構オンラインのオーダーがね、はい、すごくしやすいんですよ。
そうなんですけどね、今の時期すごく返品で並ぶんですよ、うん、
はいはいはい。
だから
だってオーダー多い分返品めっちゃ多いですもんね。
そうなんですよ。だから別にあのなんて言うんだろう、ああいう郵便局とかでもやっぱり並んだりするの、うん、UPS とかも返品の人らの列で、
はいはい、並ぶ郵便局。
そうなんですよ。だから、うん、やっぱり前もってある程度のその、うん、自分のサイズなどを分かっておいたら、
まあ面倒くさいですもんね。
そうなんです。
できるけど簡単に
できるけど面倒くさい。
言ってもね、
うん、
うん、持っていかないといけないとかね、あるしね。
そうなんですよ。それもあるので、はい、うん、まあ前もって、ね、そうです、
うん。そうか。
そうですそうです。なんか買いました？
私ね、はい、あのまあ、私もともとねセールとかに行くの得意じゃない人なんですよ、うん、人が多いのが、でその中でゆっくり見れないのとか嫌だから、うん、なかなかそういうのを避ける人なんですけど、
はい、
あの、うん、そうそう、いつもね私はだいたいブラックフライデーの時にクリスマスのギフトとかを買うのが定番だったんですけど、
いいよね、
なんかね、うん、ギフト今年ね買えなかったっていうのがもう考えてなかったから、うん、あのあれです、準備がダメだったんです私はね、
はい、はいはいはい、
だからもういいや、またセールやるだろうと思って、
うーん、
どうせね、まあ、クリスマスはまあまた買うかということでギフトは買わなかったんですけど、
うん、
あのね、でもちょっとオンラインで、
うん、
あの前から買いたかったものとかは見たりして、まあ、本当にちょっとしたものだけど、まあ、服とか買ったりとか、あとね、私この間ね、
はい、
サンクスギビングの前にメイシーズって、
うん、
あのデコレーションするじゃないですか、ウィンドウの、
はい、してますね、
あれがすごく、ね、可愛いんですよね、
綺麗、
うん、 でクリスマスの時期とかもね綺麗ですし、うん、あれが結構メイシーズのね、まあ、本店ですからねニューヨークの、うん、名物の一つだと思うんですけど、うん、この間その近くに松江区行ったんで、うん、通ったんですよメイシーズ、うん、でサンクスギビングの前だったからやってるだろうなと思って見に行ったら、うんまあ、そのねデコレーションすごく可愛くてそれ写真撮って帰ろうかなと思ったんですけどトイレに行ったんですよ、うん、メイシーズの中の、
はいはいはい、
トイレって女性用のトイレって2階にあるじゃないですか、はい、一番近いところは
よく利用します、はい、
はい、よく利用します、ねはい、私もトイレマップに入ってますからね、
はい、
あそこ
は入ってます、はい、
で、うん、靴売り場とかがあるでしょ
通りますね通ります、ね、
通るでしょあそこ
隣ですね
そうなんですよ、
はいはい、見ちゃいますよね
そこね通ったんですよ
あーやっちゃいましただ
から私ねウィンドウショッピングしないんですよ。
シーズの手ですよ
もうまんまと引っかかってるじゃないですか
まんまとあら
もうねブラックフライデーセールってバーンって出ててね、まああのね全然高いものじゃなかったです普通に安かったんで、
まあまあね、
まあ一家っていうような値段だったし、まあまあ、っていうのもあるし、うん、なんかねそのブーツとかが、うん、まあこれたまにしか絶対履かないだろうなみたいなイベントの時とかぐらいしかまあ、履かないだろうなみたいな感じだったから、うんうんまあ、安いのでもいっかと思って、うん、なんかもう衝動買いしちゃいましたねでももう安かった、まあ、ノータックスだったし、まあね、最高って言って、
まあ、高いトイレでしたねっていう
高いトイレもうこうなるからいかないのよ
私
も
ウィンドウショッピング、うん、見たら欲しくなる
そうなんですよでそれがフラッグフライデーの、ね、ちょっと前だったんですよ、うん、火曜日ぐらいだったかな、
はいはいはい、
だったから、うん、で私の靴のサイズって 23.5 なんで一番なくなるサイズなんですよ
ゴールデンサイズですね
そうです、そうです
私もそうなんですよ
なのでフラッグフライデーまでにこれが絶対なくなると思って、
うん、そうチキンレースなんですよ最後
そうなんですよ
もっと下がるかもしれないしもうなくなるかもしれないってい う, もうチキンレース入るんですよ ね,
すよね
はい
そうまあいいかと思って買っちゃいました
いやいいと思います
そう、
まあ、もうこの時期は買いましょうも
そうブラックフライデーだからっていう、
はい、もう買いましょう買いましょう祭りに参加しましょうっていう
そうそうそ う, そ う, うトイレ行っただけなのにって思いながら出て行きました私は
なかったねトイレいいんですいいんですでも
いいんですいいですはいもうねホリデーシーズンですから浮かれてますよ
あそっかそっかじゃあそれで買っちゃったわけね、
はい、そうそうそうそ う,
うんいいと思います
ニューヨークの街はね先日、
はい、
ツリーもつきましたね
そうですよそうなんですよ、うん、29日ね、
う
ん、
そうです
うんそれよりあれですよサリーさんやっぱ年に一度の、はい、一番のやっぱりサリーさんのイベントといったらやっぱサンクスギビングじゃないですかどうでした
そうなんですよそうなんですが、
はい、
私ね、
はい
まあ、このポッドキャストを始めて以来ね、
はい、
サンクスギビングサンクスギビングって毎年言ってました
夏からね
そうそう何作ろうかなって言って毎年稲荷寿司を作ってはね、考えても同じじゃないかっていうね、うん、話をしてました毎年、
はいはい、
であそうだ去年は両方行ったんだ私、うん、おベビさんとこと今の彼のとこと
やばいですね掛け持ちですね
両方行って掛け持ちしたんですよ私
二股じゃないですかもう
そうですそうです
やばいです ね, ね
そうです覚えてますよ転んでね私は寿司を持ってて転んで
そうですよ
傷だらけになりながら彼の家に行ったという
。キャスト2な方だったらもう去年のも聞いてるからあああの事件ね、はい、みたいなね
あったねって転ぶなよって話ですけども
ありましたね
で今年はもうおベビさんのとこ行かなかったんですよ
ブルまあそりゃそうでしょう、
うん、てかねもう行けない
行け、
うん、けないですよ
あそうですか
ちょっとね
はい
なんとなく
なんとなくね
で、まあ、去年はねまだ出会ったばっかりだったから
うん
もうあの誘われた時点であでもなんか一応行くとこあるみたいなことを言ってたからねあれでしたけど今年はやっぱりもうね、うん、どっぷりこのもう彼と一緒に住んでて家族ともね何度も一緒に過ごしてるから
そうですね、
まあ、ここサンクスギビングってやっぱりね彼らにとってちょっと大きいんですよね
そうですねちょっとお正月的なね、
う
ん、
そうそう日本でいうお正月みたいなものだからやっぱり家族揃ってっていうね感じのものなのでまあ今回からはもうこっちにしようと思って、うんまあ、別にねおゆびさんの家族のとこはいつでも会いに行けるし、まあ、言ったらこの間も会いに行きましたから、
うん、
まあいっかと
そうだね、まあ、大事なイベントの時はやっぱ彼を優先してね、
う
ん、今のね、
そうそうそう、うん、やっぱファミリーイベントとなるとね、
そうですね、う
ん、まあ、それでいいかなと思ってたんですけど、うんうん、でもね去年その初めてねそのサンクスギビング過ごして、うんうんうん、私はねその転んでベコベコになったあの入れ物で寿司を届けましたけど、うんうんうんうん、これ去年言いましたけどお父さんがねすごく料理が上手で、うん、もう全部お父さんがやってもケーキまで焼いてしまうっていうね
すごいよね
感じだって、うん、サンクスギビングの時ってやっぱりこう、うん、ターキーとか、
う
ん、
そうね、
あのサンクスギビングらしい料理っていくつかあるじゃないですか、うん、スタッフィンみたいなやつとかね、
パンプキンパイとか、ね、
そうそうパンプキンパイとか、うん、でやっぱりそういうものが並ぶんですよ、
うんう
ん、で私やっぱりねそれを見た時に、うん、私これ出る幕ないわってすっごい思ったんですよ、うん、
寿司は場違いやっぱり
あのね大きい家族で、うん、おベビさんのとこだったらよかったんですよ、いっぱいいるから。
なるほどね。
でも、うん、そう今ってその家族と、うん、まあ、あのお友達とかも来るんですけど、うん、もっと少ない人数だから、
あ、もっと本当に濃い、
もうそのお父さんの、うん、そう料理でもう間に合うし、
うんうん、
とっても美味しいしね、本当に美味しいから、なんかこれ私いらないなみたいな、なんか何ていうのいらんことせん方がいいわみたいな感じに思ってディナーとか結構ね、うん、そのイベントごとにとか言ってますけど、
うん
うんうん、やっぱりそのお父さん全部やって、それがすごくもう綺麗なんですよ。でずっとその家族はそれでやってきたわけじゃないですか、
うん、
だから私がそこでなんかいらないことしないいいわって思ったんですよ。
ちょっと和はねいらないみたいな今。
そう
アメリカのねあれだからね、うん、祭りだからね。
そう
、うん、確かに。
で、まあ、それはねやっぱりこの全然違うところに私が入ってるわけだから、そこは合わせた方がいいかなっていうのはなんかちょっとあって、
お
でもね、
うん、
何かしたいわけですよ。
そりゃそうだ、そりゃ積み上げは大事ですよね。
そう、うん、あのもう彼も別に何もしなくていいしって言ってて、でこの間パンプキンパイをねあの作ったって言って
言ってた、ね、あそれもしかして
でもねパンプキンパイも絶対お父さん作ると思うんですよ。
そうだよね、う
ん、そうだからそこにね、うん、素人の私が持っていくこともないじゃないですか。
まあ美味しいしねそのお父さんのが、
うん、そうなんですよ。で、まあ、どうしようかなって考えて、うん、でも結局なんかうーんって思ってて、
うん、
だったらなんかクッキー焼こうかな
と思って。あ、いいじゃない、うん、
そうクッキーだったら、うん、例えば、うん、その時食べなくても、うん、持って帰れたりとか、
確かに
別に、ね、
気持ちする
あの、うん、そうそう、うん、それを邪魔しないかなと思って、
うん、確かに確かに邪魔にはなってない、和じゃないし ね、
うんねうん、あでもね、うん、あの一応和も入れてそこを和あのグリーンティークッキーにした
いや、やっぱり和はね
抹茶のクッキーに、はい、そこはちょっとあの、ね、私の色も、ね、どうしても入れときたかったみたいな
でしゃばるね
でしゃばった、そこだけはちょっとも
う和を入れてくよみたいな、ね、
はい、ちょっと入れといたんですよ
いいと思います、いいと思います、やっぱりね、爪痕は残しておかないとね
そう
あ、なるほど、いいよいいよ、うん、
そうなんですよ。でまあそれだけ持ってって、
うん、うんうん
うん
うん、
ターキーって、はい、私焼いたことないですけど、
はい、
まあ、チキンのホールとかでもそうですけど、
うん、
やっぱりちょっとこうパサッとするとこって出てくるじゃないですか、いろんな、ね、チキン丸ごと、
いや
ターキー丸ごとだから
難しそう、うん、焼くの
でもね、
う
ん、そのお父さんのターキーがものすごいなんていうんだろう、ジューシーっていうか柔らかくって、
う
ん、
そうでも毎年作ってるからもう、
そうこれねどうやってこんなね、
うん、
だってどのそうパーツを食べても、
うん、
あのパサッとしたドライな感じはなくって、
すごい、
え、すごいって私感動して、でも家族も、
うん、
いやこれは美味しいよみたいな感じですっごいみんな食べててね、美味しそうに。
コツがあるんでしょうね、温度とか。
そう、私もね来年ちょっとアシスタントやらせてってお父さんに、
う
ん、
あ、いいと思う、
言ったんですよ、
うん、
なんかもう、 そう私がなんかするよりもちょっとこれはこっちに、うん、混ざって、
うん、
なんかそういうのってだって教えてもらえることないじゃないですか。
ないね。
ねえ、だからそれをちょっとね、うん、教えてもらった方がいいかなとか思って、うん、 そうそうそうそう、う
ん、普通それなんかお姑さんとかに教えてもらうんだけど、そのお父さんっていうのが
そうそうそう、
なんかまた面白いよね。
ね、
すごいよね、だから。
ね、すごいですよね。
うん、幸せ者だね、そうそう、みんなね、お嫁さんとか。うん、
やっぱりね、私思ったんですけど、うん、そのね、だいたいパーティーとかって、なんて言うんだろう、余るじゃないですか、料理が。
そうだね。
だからみんな持って帰ってって言うんですよね。
うんうんうんうん、
で、結構そのレフトオーバーをね、私たちももらって帰って、うんうん、まあ、次の日とかも食べるんですけど、
はいはいはい、
あのね、彼の食いつきがもう全然違うんです。もうこれはね、乾杯。全然。もう足元にも
及ばない。でもそれさ、普通だったらお母さんの手料理みたいな感じなんだと思うけどさ、
そうですそうです、本当にお袋の味
ですよ。お父さんの手料理、
親父の味ですけどね。
面白すぎる、すげえ、うん
ね、本当にもうね、うん、彼って結構ねゆっくり食べるんですよ、
うん、
いつも普段 ね、
いいね。
でもそういう時はもうね、うん、ペロッと食べて もう早い。
でもなんかそれさ、あの前のおベビーさんのあれも言ってなかった。
私言ってたでしょ。
言ってた、なんか
そう、これ前もそう思ってたんですよ、やっぱり
食いつき違うみたいな。
食いつき違うんですよ。なんだろう、真似できないものがあるんですよ、そこには。
いや、そりゃだってさ、ちっちゃい時から食べてるものだからさ、うん、勝てないよ、うん、つい最近入ってきた、うん、あの新参者の料理じゃさ、
ね、そうですよ、素人がね。
しかも全然違う文化でさ、
そうなんですよ、
テイストがもう全然違うじゃん、味の好みが。
そう、和食だったら、うん、なんとなくやっぱ分かるじゃないですか、うんうん、調味料とかもね、
はいはい、
でもやっぱり知らない調味料とかもあったりとか、
あるある、
なんかこう食べて何が入ってるか本当に分からないみたいなことあるんですよ、
うん、
この調味料をどう、そうね、何を使ったらこの味になるのかみたいな、
うん、
こととかがやっぱりね、うん、そういうことなんでしょうね。
いや、私はやっぱり味覚の違いがあると思いますね。
あ、うん、
すごく、
うん、
だから、うん、そのがっついてる食べ物を自分が食べても、うん、じゃあがっつくのかって言ったら違うと思うし、
うんうん、
いや美味しいとは思うかもしれないけど、そこまでのがっつき用ではないみたいな、
うん、
だけどその、
そうなんですよ、
うん、和食もそうだと思うし、自分はがっつけるけど、ね、アメリカ人に食べさせたら、ね、いや、うん、あれみたいな、そんなにがっつかないなみたいな。
例えばですよ、私たちがすごい美味しいお寿司屋さんに行ったら、
うん、
むちゃくちゃワクワクするじゃないですか、うん、それはがっつきますよね、多分ね。
そうそうそう、でもそれに対して多分
そういう、そう、うん、同じ、
そう、彼はそこまでじゃないみたいな、
うん、そうそう、やっぱりその食文化のこれはもう子供の頃からの違いがあるので、 そこはね、超えられないのかなと。
難しいと思う、すごく。
そうなんですよ、私ね、パンプキンパイもちょっとそれ思ってて、
うーん、
私この間ね、
うん、
もうパンプキンパイのプロになりますみたいなね、豪語しました
けど、
言ってたね、私ね、うん、思ったんですけど、パンプキンパイ、
うんうん、
多分ね、私が好きなパンプキンパイの味と彼らが好きなパンプキンパイの味が
そうなのよ、
ちょっとね違うんですよ。
そうなのよ、そう、
これに気がついて、
だから味覚の違いなんですよ。
そう、
なんか、ね、超えられないんですよ。
私はそう美味しいと思って作ったけど、
そう、
彼からしたらちょっと美味しいよ、美味しいけどまださらに上はあるって感じなんですよ。
そうなんだよね、だから、
だからね、私的にはちょっとテンション上がらないじゃないですか。
うーん、
やっぱ自分の美味しいと思うものが作りたいじゃないですか。
いや、そうですよ、だからやっぱ難しいです、そこは。
うん、この間から私いろんなパンプキンパイを買ってみてるんですよ、研究のために、
うん、
でこの間トレジョノを買ったんですけど、
うんうん、
彼がもうこれがもうすごくオーソドックスなパンプキンパイで、もうグレートみたいな感じだったんですよ。
へ
ー、でも私はそれね、まあ、美味しい、うん、美味しいけど、
うん、
なんかもう少し違ってもいいんじゃないかなみたいな、そこが私はベストだと思わなかったから、なんか、あ、この違いちょっとあるかもってうすうす思ってます。
うーん、
まあ、でも一応もうちょっとやってみますけど、
もうちょっとやって
もうちょっと一応やってみますけど、もしかしたらそこまでハマらないかもしれない、ハマらないというか、なんかちょっと作りがいに欠けるなみたいな、
うーん、
自分だけ美味しいみたいな、
そうそうそう、 でも彼に合わせたらこっちは別にってなるじゃないですか。
そうなんですよ、うん、だからね、ここちょっとね食文化の違いを感じてます。
やっぱり国際カップルというか、まあ、結婚とかもそうだけど、うん、その壁はすごく厚いと思うな、う
ん、ね、ありますよ、うん、
食事って大事だから、やっぱり、
いや食事はやっぱり毎日のことなんでね、
そう大事じゃないですか、
大事ですよね、そこ合わないと結構難しいですもんね。
いやそうですよ本当に、
うん、そうという感じでね、
はい、サンクスギビングはね、
サンクスギビングは今年はだからね、うん、めちゃめちゃ楽しました。
う
ーん、何にもしないサンクスギビング初めてだったかも。何にもしないっていうか料理を作らない。
うんうんうんうん、
だからね本当はねパレードとか見に行こうかなとかちょっと思ったんですけど、うん、
メンシーズの
今まで忙しかったからできなかったの、そういうの行けなかったんですけど、うん、あなんか行ってみるかとか思ったけど、あれもでもね、うん、パッと行けるもんじゃないんですよ。
めちゃくちゃ混みますよ。
そう、うん、あれもあの、うん、この間ね、うん、あのハロウィンパレードと一緒で、
一緒です一緒です、
もうそんなねパッと思いつきで行ったもんなら大公開でしょきっと。
そうですよ、そんなまた車で行っちゃったらダメですよ
そうもう大公開の嵐になるんで、うん、それもまあやめてどうするかと、なんか私は暇を持て余したなと思いながら、
うん
で、あなんかクッキー作るかって思って、
うん、
クッキーを作ったんですけどね。
あどうでした？やっぱでもこっちの人も抹茶系好きじゃないですか。
うん、グリーンティーあれですよね、普通に認知度高いですしね。
そうそうそう、スタバとかで
も。でもね、私今回、うん、まあこれ結果オーライだったんですけど、抹茶パウダーがあると思ってたら、うん、抹茶パウダーがちょっと少なかったんですよ。
あ
本当はもうちょっと入れないといけないところを、う
ん、はいはいはい、
ちょっと足りなかったんですよ。
逆に良かったってこと？
でも、うん、こっちの人ってね、うん、抹茶の濃いのね結構ビターっていうことあるんですよ。私たち結構日本人的には抹茶が濃い方が美味しいかなって思うけど、うん、
いやいやいや、
なんて言うんですか、
違いますよ、あんまり、いや草の味がするとか言うんですよ、うん、
ちょっと気になるんでしょうね。
グラスの味するっていう、
そうそうそうそう、やっぱり草みたいな味するみたいな、
草みたいな味するこれみたいななるんですよ。
なっちゃうから。
いやだからもう甘いやつじゃないとダメだと思う。あの抹茶ラテみたいな、
そう、
そういうのはみんな好きじゃないですか。あのスタバとかの、
う
ん、でもああいう感じの、ね、もう本当ミルクともう抹茶がもう混じって甘くてみたいなのだったら好きみたいな。
好きですよね。
好きです。
だから。
うん、
あこれなんか良かったわと思って、
逆に
ちょっと
足りない、
もういつもだったらレシピ通りぐらいだけど、うん、まあちょっとぐらい多くして甘くしてちょっとごまかしをしまして、
そうなんですよ、砂糖を多く入れたらもう美味しい言うんですよみんな、
だからまあ結果オーライというかね、うん、でそうそう、お父さんがね今年ね作ったパンプキンパイが、
うん、
別に私的にはね全然食べれるし、うん、別に美味しいよって感じだったんだけど、うん、あの彼がねもう食べて、うんうん、彼ねパンプキンパイがもう一番好きなパイだっていうから、
へ
すごい楽しみにしてたんですよ、うん、でやったって言ってパンプキンパイ食べたら一口食べて、うんうん、えこれ何って言って、
いや失礼でしょ
失礼ですよね
せっかく作ってくれたのにな
んかどうしちゃったの、何が起こったんだこのパイにって言って、でお父さん食べたら、あらこれはなんか失敗したなって言って、
いやいやいや
で私も食べたんですよ、食べてちょっとねなんかまあ、うん、水分が多いかなって思ったんですけど、で妹も別にまあ、うん、食べれるよって感じで食べてたけど、お父さんはもう捨てた方がいいとか言って捨てたんですけど、
うそうなんですよね、やっぱ作った方としては、
そう新しいことをちょっと挑戦したらしいです。
あ、そうなんだ、
バーボンを入れたり、だから何かを入れたって言ってたかな、なんか忘れたけど、ただなんかちょっと水分が多くなっちゃったって言って、でその時に、うん、あサリーが作ったクッキーがあるみたいになって
あよかったじゃんよかった
クッキー食べてましたお父さん、
あすごいよかった
よかったよかったと思って、
よかったですね、ナイスチョイスでしたね、デザートを持ってったっていうところで
そうそう、いろいろいろいろうまくまとまったと思って、
うん、
そっていう感じに、はい、終わりました。
そんな感じの
そんな感じ
だったんですね。
サンクスギビングでした今年は。
そっか。
エンパイアステートビル見ました？
見てないです。もう出てないもん。
あ、そっかそっかそっかそっか。あのサンクスギビングカラーになってました。
あ、そうなんだ。
うん。
綺麗、まあ、ね。毎回イベントごとには、うん、あそこは ねそういうカラーになりますもんね。
私も遠くからでしたけどね。見えました。
そっか。
そう。 あとね、
はい、
街はクリスマスですが、このねホリデーシーズン、
うん、
そういえばね、うん、このパイ専門店、
うん、
っていうところが、ね、あるからね、これを今回言っとこうと思ったんです。これ前も言ったかもしれない、スイーツの会かなんかで、うん、
はい、
今回もねだからやっぱりパイ専門店に買いに行こうかと思いまして、
うん、
やっぱりね研究するには
そうですね、
今回も行ってきたんで、
うん、
このねパイ専門店がピーティーズパイカンパニーというお店なんですけど、うん、
はい、
ロワーマンハッタンにあるのかな、エセックスストリートとかあの辺です、
はい、うん、モールの辺ですか、
マーケットの近くかな、
マーケットの近く、
うんうん、あの近くにある、
うん、
小さなね、
うん、
テイクアウトだけのお店なんですけど、この時期いつも行列です、うん、本当に。
え、もう一回言ってください、
ピーティーズパイ、
ピーティーズパイ、うーん、え、スペルは普通に P？
このねスペルが PETEE、
うん、はい、
PETE でアポストロフィー S、
OK です、うん、
でパイは PIE ですね、
うんうん、
でカンパニーです、
うーん、ちょっと行ってみます。そこのおすすめはそのパンプキンパイなんですか？
うん、ここねすごくたくさん種類がパイがあるんですよ。うんうん、だからね、
その中でもサリーさんのおすすめは何ですか？
私はね、なんだろうな、アップル、ここもねアップルクランブルみたいなのあるんですよ。あれ美味しかったです。
あ、なるほど、じゃあちょっとそれ
ゴロに、
はいはい、ゴロゴロ入っててね、うん、サクサクした感じの、
そう、よかったら、
うん、行ってみます、
ホリデーシーズンはねやっぱりパイが人気ですから、
うんうんうん、美味しい、
うん、という感じです、
はい、
こんな感じで今回は終わろうかと思います、
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります、 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とかそういうねホリデーシーズンの街の様子もいろいろ映してます、よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです、
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。